岩手医科大学命から、今週からテーマは小児のチアノーゼについてということで、お話は小児科学講座助教の斉藤寛治先生です。斉藤先生、おはようございます。
おはようございます。
初登場ということでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずお名前が寛治ではなく寛治先生、はい、治めるという字を寛治という、
はい、
お名前の由来というか気になりますが、
はい、よく聞かれるんですけれども寛治でなんとなく医療が関係しているかななんて想像されることが多いんですが、両親というか母親の好きなドラマから
以来、東京、はい、ラブストーリーですか、
はい、
先生、ご覧になったこと
ほとんどないですね。ドラマ自体見たことはなくて、なんか特集で、はい、見かけたぐらいです。
織田裕二さんと鈴木保奈美さんの寛治とかを読んで、
はいはいはい、
その
有名な
寛治さんから、はい、そう、
そこから来ました。
病気が寛治するではなくね、はい、わあ、お母さん面白い方ですね。いいですね、はい、はい、こう息子に夢を乗せた感じで
ネタにはなります
その先生がお医者様を志したっていうところ、
はい、
学校の先生のおすすめだったんですか？
そうですね、あんまり自分こうやりたいこととかなかったんですが、勉強はそれなりにしてて、最初のきっかけは担任の先生から勧められたことですね。
中高で今このスタジオにいるスタッフ勧められました？うんうんっていうことで先生、勧められるほど優秀な、ね、生徒さんだったということで、そして医大に入られて、
はい、
小児科を選んだっていうのはどういういきさつがあったんでしょうか？
はい、最初は学生の頃の実習で一通りいろんな科を回るんですが、その時に小児科を回った時に今の教授の赤坂先生の、講義とかを受けた時にすごくこう難しい内容だったんですが、分かりやすそれが分かりやすく伝わってきて、なんか小児科いいなと思ったのが最初のきっかけにはなります。
でもなんとなく先生の雰囲気から小児科ってこう似合いそうですね。
そうなんですか。なんかよくそれで研修の時もいろいろ迷ってたんですが、自分結構若く見られることが多くて、なんか子供いいんじゃないっていうのもあったりして、はい、そんなのもあって最終的に小児科に、はい、
左手の薬指に指輪なさっていますけど、もしそれがなければ、はい、学生服着たら高校生でも行けますし大学生でも、はい、っていうぐらいこのすごく爽やかな若々しさをお持ちでいらっしゃるので、
ありがとうございます。
じゃあお兄ちゃん的にお子さんたちと向き合うことができて、
そうです ね、そうだといいなと思ってます。
はい、そうですか。じゃあ寛治先生には永遠のお兄ちゃんでいていただけるようにさあ、それでは小児のチアノーゼということで、その前にチアノーゼというのは小児に限ったことではなく、
はい、
どの年代にもあることなんですね。
そうですね、小児に言えば赤ちゃんから普通の小学生、中学生もありますし、成人の方とか高齢者の方でも見られる一般的な症状です。
はい、じゃあチアノーゼとは何かっていうところからお話しいただきましょうか。
はい、お願いします。チアノーゼは一応簡単に申しますと、皮膚の色が青っぽくとか青紫色っぽく見える状態のことを、言います。で、呼吸をしますと酸素をこう取り込むんですけれども、血液中で酸素がヘモグロビンという物質にくっついて全身に運ばれます。で、この血液の中のヘモグロビンのうち、酸素がくっついていないヘモグロビンを、還元型のヘモグロビンというんですが、それが、ある一定の数値以上になった時に、チアノーゼが出ます。
このチアノーゼはもう見た目にすぐ全身で分かるということですか？こう唇とかどこかではなく、もう例えばお顔の色とか。
はい、種類があって全身に出る、ちょっと後でお話しするんですが、全身に出るものから、手足の末端とか、お話しされたように唇に出るものとか、場所によって種類が分かれてますね。よく あるのが寒い時とか、冷たいプールに入った時に顔色とか唇の色が紫になるとよく経験されると思うんですが、これもチアノーゼの一つの種類になります。
プールとか冷たい海に入った時には、暖かくなると落ち着くっていうことはありますけれども、 こういったこうチアノーゼだけではなく深刻なものもあるということ
。そうですね、そういうプールとかで色が悪くなるチアノーゼは暖かくなると顔色が戻って、そういったものは基本的には病的な意味はありませんが、同じチアノーゼの中でもずっと続くようなものとかにはですね、中には体に必要な酸素が足りていない状態のことがあるので、そういう病気も隠れていたりすることがあります。
そのチアノーゼですが、つまり種類もいろいろあるということですね。
はい、大きく分けると3つありまして、一応名前が中枢性チアノーゼ、末梢性チアノーゼ、血液性チアノーゼという3つに分かれています。
はい、ではそれぞれ具体的に教えてください。
はい、中枢性チアノーゼは、動脈を流れる血液の酸素の量が減ることで引き起こされるチアノーゼになります。名前の通り、指先など体の一部ではなくて、全身にチアノーゼが現れます。原因としては、呼吸機能の障害や、また生まれつきの循環器疾患、心臓の病気ですね、それから、高地環境でのトレーニングなどによる酸素の不足などが挙げられます。
なるほど、呼吸機能障害ですか。
具体的には、小児でよく見るものですと、赤ちゃんですと早産時に多い新生児の呼吸窮迫症候群というものとか、あと乳児期とか幼児期には泣き入り引きつけというもの、あとは一般の小児科でよくある気管支喘息とか気管支炎、肺炎、あとは気道の異物等が呼吸機能障害の具体例になります。
なるほど。そして生まれつきの循環器疾患もあるということでしたね。
はい、私たちよく診療している先天性心疾患の中にチアノーゼが症状で出るものがありまして、ファロー失調症ですとか三尖弁閉鎖症、単心室症など様々あります。
これは主にこう心臓ということですか。
そうですね、生まれつき心臓の構造に異常がありまして、それが原因でチアノーゼが常に出るような病気になります。
なるほど。そして、種類の次は末梢性チアノーゼとおっしゃいましたね。はい、ね、はいはい、お願いします。
は
い、
末梢性チアノーゼは、毛細血管、本当に皮膚の末端の毛細血管の血流が遅くなったり血液量が減ったりすることで、出る症状になります。指とか爪、あと鼻先などの、末端部分のみにチアノーゼが現れるのが特徴です。具体的な原因は、こちらもいろいろありますけれども、心臓が送り出す血液量が低下するような低心拍出症候群、他には低血糖、赤血球増多症、あとは膠原病の方で見られるようなレイノー現象というような様々な原因があります。あとは最初にお話ししたように、病気がない場合でも寒い環境にいると末梢の血管の循環が悪くなって末梢性チアノーゼが出ることがあります。
なるほど。そして血液性チアノーゼでしたね。
はい、こちらは稀なものにはなりますけれども、重複しますが、血液中で酸素とくっついて全身に運ぶ役割を担うのがヘモグロビンというんですけれども、このヘモグロビンに異常があってチアノーゼが現れるものを血液性チアノーゼと言います。多くの場合は血液中に酸素を運搬することができない異常なヘモグロビンですね、メトヘモグロビンと言ったりしますけれども、メトヘモグロビン血症が原因となって生じると言われています。生まれつき発症している場合も稀にありますが、窒素肥料などに汚染された井戸水や薬の副作用で引き起こされることがあります。あとは乳児は体質的にメトヘモグロビンが増えやすく、血液性チアノーゼが生じやすいとされています。
それぞれ伺いましたけれども、ではどうやってその原因を鑑別なさってるんでしょうか。
はい、中枢性チアノーゼと末梢性チアノーゼはチアノーゼが出る部位が異なるので、まずは全身の視診、見た目の確認を行うことが大切です。ただし注意点があって、貧血の方だとチアノーゼが出づらくて、反対に多血だとチアノーゼが出やすい特徴があるため注意が必要です。見た目からチアノーゼを疑ったら、パルスオキシメーターというので、血液の酸素飽和度というのを測定します。 よく病院とかに行くとパルスオキシメーターって使われることもあるかなと思うんですけれども、
はい、
指先などにつけて末梢の動脈の酸素飽和度を測定するものになります。これの正常値が 96% から 100% になりますが、チアノーゼがあってパルスオキシメーターをつけた際にその酸素飽和度が正常の場合ですね、96から 100% の場合は末梢性チアノーゼで、それ以下に低下している場合には中枢性チアノーゼというふうに鑑別をします。一般的には中枢性チアノーゼの方が症状が強く出て臨床的にも頻度が高いです。で、中枢性チアノーゼを疑った場合には先天性心疾患やあとは肺炎などの呼吸器疾患が代表的にはなりますが、それら、それぞれ治療方針が全く異なるので鑑別がすごく大切です。
やはり血液検査ですとかその他エコーとかそういう検査もなさるんですか？
そうですね、中枢性か末梢性かなんとなく鑑別しつつ、必要な血液検査、胸のレントゲン写真、心電図、あとは心臓超音波検査などさまざまな検査を駆使して、鑑別をしていきます。
斉藤先生、見た目が青紫っぽかったりということで、はい、皮膚の症状を伺いましたけど、実際苦しさっていうのはどうなんでしょうかね？
はい、さっきパルスオキシメーターの話がありましたけれども、酸素飽和度が下がるようなものがあったりします、チアノーゼの中に。で、普通の人でも 2,3000 メートルぐらいの高い山に登ると空気中の酸素が少なくなって、この酸素飽和度が下がり、だいたいそこで測ってみると80から 90% ぐらいになります。ちょっと苦しいと思うんですけれども、で、私たちよく見ているチアノーゼ性心疾患の子どもたちは病気の種類によっても異なりますけれども、常にこの80から 90% ぐらいであることが多くって、泣いたりすると 60% ぐらいまで下がってすごく色が悪くなることが経験します。普通の人が高い山に登って苦しい状態よりも、中には低いこともあったりしていつも苦しい状態なんですけれども、子どもは体が慣れてしまってあまり症状が目立たないということもあります。
なるほど、大人ならもう息苦しくてっていう状態でも、はい、子どもたちっていうのはこう対応力があったり、
そうですね、長くチアノーゼが長い状態の方だと結構慣れてしまってってことがあります、
なるほど。さて、今週はここまでということで、また来週治療方法ですとかその他お話を伺っていきたいと思います。また来週お付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
神地先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。